神が発せられた言葉、神とその働きを知る者だけが神の心にかなう。受肉した神の働きは二つの部分からなる。最初に神が肉となった時、人々はそのこと知りも信じもせず、イエスを十字架につけた。二度目も人々は神を信じないで、まして知りもせず、またしてもキリストを十字架につけた。人間は神の敵ではないだろうか。もし人間が神を知らないのなら、どうして神の親しい友となれようか。またどうして神を証しする資格を得られよう。神を愛し、神に仕え、神に栄光を捧げるとは言うが、それは人を欺く嘘ではないのか。もしそのような非現実的で実際の役に立たないことに自分の人生を捧げるなら、それは虚しい努力ではないか。誰が神であるか知らないで、どうして神の親しい友となれようか。そういう努力は漠然とした抽象的なものではないか。それは人を欺くものではないのか。どうして神の親しい友となれようか。神の親しい友となることの実際の意義とは何であろう。あなたは神の霊の親しい友となることができるだろうか。あなたは聖霊がどれほど偉大で崇高であるか分かっているだろうか。目に見えず触れることもできない神を深く知ること、それは漠然とした抽象的なものではないか。そのようなことを追求することに実際的な意義があろうか。それは皆嘘偽りではないのか。あなたは神の親しい友となることを追い求めながら、実際はサタンの言いなりになる子犬である。なぜならあなたは神を知らず、目に見ることも触れることもできない自分の観念で作り出した実在しないあらゆるものの神を追い求めているのだから。曖昧に言って、そのような神はサタンであり、実を言えばあなた自身なのだ。あなたは自分自身の親密な友となることを求めているに過ぎないが、それでも神を深く知りたいという。それは神への冒涜ではないのか。そんな努力にどんな価値があるのか。もし神の霊が肉にならないなら、神の実体は目に見えず触れることもできない命の霊に過ぎない。形がなく不定形で非物質的な存在であり、人間には近づくことも理解することもできない。そのような非物質的で不可思議で計り知れない霊の親密な友になどどうしてなれようか。それは冗談ではないのか。こんな馬鹿げた理屈は根拠がなく非現実的だ。創造された人間は本質的に神の霊とは異なっている。そうならばどうして両者が親密な友となることができようか。もし神の霊が肉として具現化されなければ、もし神が肉となってへりくだり被造物にならなければ、 被造物である人間には神の親しい友となる資格もなければその能力もない。また魂が天国に入った後で神の親しい友となる機会を持つかもしれない敬虔な信者を除いては、大方の人は神の霊と親しくなることはできないだろう。それにもし受肉した神の導きにより、天にいる神の親しい友になりたいと願っているのなら、その人は驚くほど愚かな異生物ではないのか。人間は目に見えない神に誠実であろうとするだけで、目に見える神にはほんの少しも注意を払わない。目に見えない神を追い求めるのは実に簡単なのだから、人間は自分の好きなようにやるだろう。しかし目に見える神を求めるのはそれほど容易なことではない。漠然とした神を求める人間は全く神を見出すことができない。なぜなら漠然とした抽象的な物事はすべて人間の創造の産物であって、人間には得ることができないものだからだ。もしあなた方のところに来た神が手の届かない崇高な神であり、近寄りがたい神であったなら、どうしてその意思を求められようか。またどうして神を知り、神を理解できるのか。もし神が自分の働きをするだけで人間と通常の接触を持たなかったら、あるいは普通の人間性を持たず普通の人間には近づきがたいのなら、またたとえあなた方のために多くの働きをしたとしても、全く接触がなくあなた方には見ることもできないのなら、どうして神を知ることができるのか。もしこの本来の人間性を持った肉が存在しなければ、人間には神を知る術は何もない。神の受肉があることによってのみ、人間はこの肉にある神の親しい友となる資格を与えられる。人間が神と親しい仲になれるのは、人間が神と接することができるからであり、人間が神と共に暮らし、共に交わり、徐々に神を知るようになるからだ。もしそうでなければ、人間の努力は無駄なのではないか。つまり、人間が神と親しくなることができるのは、神の技だけによるのではなく、受肉した神の現実性と正常性のためである。神が肉になることによってのみ、人間はその使命を果たす機会を得、真の神を礼拝する機会を得る。これこそ最も現実的かつ実際的真理ではないか。さて、あなたはまだ天で神と親しくなりたいと思っているのだろうか。神がある程度まで自分をへりくだらせることによって、つまり神が肉となるとき、初めて人間は神の親友となれるのだ。神は霊的存在だ。それほど崇高で計り知れない霊と、どうして人間が親友としてふさわしくなれよう。神の霊が肉の中に下り、人間と同じ外観をした被造物になって初めて、人間は神の意思を理解でき、本当に神のものとなれる。 神は肉として語り働く。喜びや悲しみ、人間の困難を共にし、人間と同じ世界に生き、人間を守り、人間を導く。神はそうして人間を清め、人間が救いと祝福を得られるようにする。これらのものを得て、人間は真に神の意志を理解し、そうなって初めて神の親友となれる。これだけが実際的なことだ。もし神が人間の目に見えず、触れることもできないのなら、どうして人間が神の親友になれよう。これは空虚な教義ではないか。今日、神への信仰において、多くの人はまだ漠然とした抽象的なものを追い求めている。そうした人々は、現在神が成している技の現実を知らず、まだ文字や教義の世界で生きている。その上、ほとんどのものはまだ神を愛する新世代の人々、神の親友、神の愛の模範と語、ペテロの例といった新たな語句の表す現実に触れていない。それどころか、いまだに漠然とした抽象的なものを追い求め、教義を闇雲に探り回し、これらの言葉の現実性を全く理解していない。神の霊が肉になるとき、あなたはその働きを実際にその目で見、手で触れることができる。しかし、それでもまだ神と親しくなることができず、神の真の友になることができないのなら、どうして神の霊の親友になれるだろう。もし現在の神を知らないのなら、どうして神を愛する新世代の一員になれるだろう。それは空文であり、虚しい教理ではないだろうか。あなたは聖霊を見、その意志を感じ取れるだろうか。それは空虚な言葉ではないのか。ただこうした語句や用語を口にするだけでは不十分だし、決意だけでは神の心にかなうことはできない。あなたはこうした言葉をただ口にすることだけで満足しており、自分の欲求と自分の非現実的な理想を満たし、自分なりの観念や考え方を満足させようとしているだけだ。今日の神を知らないのなら、あなたが何をしようと、神の心からの願望を満たすことはできないだろう。神の真の友であるということはどういう意味だろうか。まだこのことが理解できないのか。神の親しい友は人間だから、神もまた人でなければならない。すなわち、神が肉となり、人となったのだ。同類の者だけが互いを心を許し合える友と呼び、親友だと言える。もし神が霊的存在なら、どうして被造物である人間が神の親しい友になれるのか。あなたの神への信仰、真理の探求、あなたの行動様式さえ、皆真理に基づいたものでなければいけない。あなたのすることは全て実践的でなければならない。幻想や空想的な物事を求めてはいけない。そうした行動には何の価値もないし、 さらにそのような生き方には何の意味もない。なぜならあなたの追い求めるものや人生は他ならぬ偽りと欺きでしかないものの中で費やされ、価値や意義のあることを探求しないので、得るものは馬鹿げた理屈や真理ではない教理だけだからだ。そうしたことはあなたの存在の意義や価値には何の関わりもなく、虚しい状態に陥るだけだ。そうしてあなたの全生涯は何の価値も意義もないものになる。そしてもし有意義な人生を求めないのなら、たとえ100年生きたとしても全てが虚しいだろう。どうしてそれを人生と言えるのか。それは実際のところ動物の一生ではないのか。同様にあなた方が神への信仰の道をたどろうとしても、目に見える神を求めることを何もしないで、目に見えず触れることもできない神を拝んでいるのでは、そうした努力は一層虚しいものではないか。結局その努力は瓦礫の山となるだろう。そうした追求に何の益があるのか。人間の最大の問題は見ることも触れることもできないもの、途方もなく神秘的で驚異的なもの、人間の想像を超えた普通の人間には手の届かないものだけを愛する点だ。それが非現実的であればあるほど人間はそれを分析し、他のものには目もくれずそれを追い求め、自分はそれを手にすることができるという幻想を抱く。それらが非現実的であればあるほど、ますます綿密に調べ分析し、それらについて自分なりの事細かな考えを紡ぎ出す。それに対して物事が現実的であればあるほど、人間はそれらをそっけなく扱う。ただそれらを見下し蔑みさえする。これはまさにあなた方が私のしている現実的な働きに対して取っている態度ではないのか。物事が現実的であればあるほど、あなた方はますます偏見を持つ。あなた方はそういうものを調べる手間もかけず、ただ無視する。そうした現実的なありのままの条件を見下して、最も現実的である神について数多くの観念を持ち、神の現実性と正常を受け入れることができない。そのようにして漠然としたものの中で信じているのではないか。あなた方は過去の漠然とした神については揺るぎない信念を持っているが、今日の真の神には何の興味も示さない。それは過去の神と現在の神とが二つの別の時代に属するからではないのか。それはまた過去の神が天の崇高なる神であるのに対して、現在の神は地上のちっぽけな人間であるからではないのか。その上、人間の崇める神は人間が頭で作り出した神であるのに対して、今日の神は地上で生まれた現実の肉だからではないか。結局のところ、人間が神を探求しないのは、今日の神はあまりにも現実的であるからではないのか。 なぜなら、今日の神が人間に求めているのは、まさに人間が最もしたくないこと、最も恥と思うことだからである。これは人間にとって困難なことではないか。これは人間の古傷を晒すことではないのか。このように現実を追い求めない者は受肉した神の敵、反キリストとなる。これが明白な事実ではないのか。神がまだ肉となっていない過去においてなら、あなたは信仰的な人物、あるいは敬虔な信者であったかもしれない。神が肉となった後、そうした敬虔な信者の多くは、自ら知らずして反キリストになった。それがどういうことか、あなたにわかるだろうか。あなたの神への信仰においては、あなたは現実に焦点を合わせることをせず、真理を求めることもなく、偽りにとらわれているではないか。それが受肉の神に敵意を持つ最も明白な原因なのではないか。受肉の神はキリストと呼ばれる。だから受肉の神を信じていない者たちは皆反キリストなのではないか。それであなたが信じ愛しているのは本当にこの肉なる神だろうか。それは確かに実在し、極めて正常で息呼吸している神であるのか。厳密に何をあなたは求めているのだろう。それは天か、それとも地か。それは観念か、それとも真理か。それは神なのか、それとも超自然の存在なのか。実際真理とは人生の格言の中でも最も現実に即しており、人類のすべての格言に勝るものなのだ。それは神が人間に要求すること、神が自ら成した技である。だから人生の格言と呼ばれる。これは何かから要約された格言ではなく、また偉人の有名な引用でもない。そのようなものではなく、これは天と地と万物の主から人間に告げたものであり、人間によって要約された言葉ではなく、神本来の命なのである。だからそれは思考の命の格言と呼ばれるのだ。人間が真理を実践しようとする努力とは、自分の任務を遂行すること、つまり神の要求を満たすために努力することなのだ。この要求の真髄は最も現実的な真理であり、誰にも達成できない空虚な教理などではない。あなたの追求するものが何の現実性もない教理だけであるのなら、真理に反抗していることになるのではないか。あなたは真理を攻撃するものではないのか。そのような人間がどうして神を愛することを追求できようか。現実性のない人々とは真理に背く人々であり、皆生まれながらに反抗的なのだ。どのように追求しようと、何よりもまず神が今日行っている働きを理解し、この働きの意味を知っていなければいけない。あなたは終わりの日に神が来るとき、神がどんな働きをもたらすのか、どういう性質で来るのか、 そして人間の中に何が完成されるのかを理解し、知らなければならない。神が到来して行う肉における技を知り、理解していなければ、どうして神の意志を求め、神の親しい友になれるのか。実際、神の親しい友になることは難しいことではないが、簡単なことでもない。人間は理解できれば、それを実行に移すことができる。この場合、それは複雑ではない。理解できなければ、それははるかに難しい。さらに、人間には漠然としたものの中に神を追い求めるという傾向がある。もし人間が神を求めるとき、自分の寄って立つところがなく、自分が誇示すべき真理を知らなければ、それは土台がないということであり、そのため堅固に立つのは容易なことではない。今日、真理を理解しない者、善と悪の区別ができない者、何を愛し何を憎めばよいのかわからない者たちが大勢いる。そうした人々が堅固に立つことなどありえない。神を信じる鍵は真理を実行に移すこと。神の心を思いやり、神が受肉してきたとき、神が人間に行う技と神の語る言葉の原則を知ることだ。大衆に従ってはならない。自分が何をなすべきかについて信条がなければいけない。そしてそれを堅持することだ。神によって明示されたあなたのうちにあるものを堅持することがあなたの助けとなる。もしそうしなければ、あなたは今日は道をそれて、明日は別の方向に逸脱し、本当のものは何も得られないだろう。これではあなたの命に何の益もない。真理を理解しない者はいつでも他人に従う。もし人がこれは聖霊の働きだと言うと、あなたもまたこれは聖霊の働きだと言う。もし人がこれは悪霊の仕業だと言うと、あなたもまた疑惑を持つか、あるいはそれは悪霊の仕業だと言う。あなたはいつでも他人の言葉をモノマネして繰り返すだけで、自分では何も識別できないし、自分の頭で考えることができない。それは自分で物事を区別できない立脚点を持たないものである。このような人は価値のない惨めな人間だ。そうした人々はいつでも他人の言葉を繰り返す。今日、これは聖霊の働きだと言われていても、いつの日にか誰かがこれは聖霊の働きではなくて人間の仕業に過ぎないという。しかしあなたはそれを自分で見極めることができず、他人がそういうのを聞くと同じことを繰り返して言う。実際は聖霊の働きであるものを人間の働きだという。あなたは聖霊の働きを冒涜する者たちの一人となったのではないか。これは物事の判断がつけられなくて神に敵対しているのではないか。いつの日かどこかの愚か者がやってきて、これは悪霊の仕業だと言うと、それを聞いたあなたは途方に暮れて、またもや他人の言うことに縛られてしまうかもしれない。誰かが混乱を引き起こすようなことを言うたびに、あなたは自分の立脚点に固く立つことができなくなる。 それは真理を把握していないからだ。神を信じ、神に関する認識を追求するのは容易なことではない。それはただ寄り集まって説教を聞くだけでは達成されないし、熱情だけでは完全になれない。あなたは経験し、知り、原則に基づいて行動し、聖霊の働きを獲得しなければいけない。経験を積めば、多くのことを判別できるようになる。善悪、聖者、何が血肉によるもので、何が真理によるものであるかを区別できるようになるだろう。あなたはこうしたことの区別ができなければいけない。そうすればどういう状況にあっても迷うことはないだろう。これのみがあなたの真の基盤なのだ。神の働きを知ることは単純なことではない。あなたは基準と目標を持って探求しなければいけない。あなたはどのようにして真理の道を求めるか、何を基準にしてそれが真理の道かどうかを推し量るか、そしてそれが神の技であるかどうかということを知らなければならない。真理の道を探求する上での最も基本的な原則は何だろう。あなたはそれが聖霊の働きがあるかどうか、それらの言葉が真理を述べているかどうか、誰について証しされているのか、それが何をもたらすかといったことを調べなければならない。真理の道と偽りの道とを判別するには、いくつかの基本的な知識が必要だ。最も基本的なことは、そこに聖霊の働きがあるかどうかということである。人間の神への信仰の真髄は、神の霊を信じることであるからだ。受肉した神への信仰も、その肉が神の霊の体現であることに基づいている。だから、そうした信仰はなおも聖霊への信仰であるということになる。霊と肉の間には違いがある。しかし、この肉体は霊から来たものであり、肉となった言葉であるのだから、人間が信じるのはなおも神に内在する実質なのだ。そこで、それが真理の道であるかどうかを区別するには、何よりもまず、そこに聖霊の働きがあるかどうかを見て、その後で、その道に真理があるかどうかを見るのだ。この真理は、本来の人間性の命の性質である。つまり、神が初めに人間を創造したときに人間に要求したこと、すなわち人間の理知、見識、知恵、そして人間であることの基本的な知識を含む本来の人間性すべてである。すなわち、この道が人間を本来の人間性に導くものかどうかを見極めなければならない。述べられている真理が本来の人間性の現実において必要なものかどうか、この真理が実用的で現実的であるかどうか、またそれは最も時宜にかなったものであるかどうかといったことを調べなければいけない。もし真理があるのなら、それは人間を普通の現実的経験へと導くことができるはずだ。さらに、人間は一層正常になり、人間としての理知はより完全になる。人間の肉体における生活と霊的生活とは さらに秩序あるものとなり、喜怒哀楽はより正常なものとなる。これが第二の原則である。もう一つの原則がある。それは人間は神についてより多くの認識を持っているかどうか。そのような技と真理を経験することは神への愛を呼び起こすかどうか、その人をより親密に神のもとへ近づけるかどうかということだ。このことによってそれが真理の道であるかどうか見定めることができる。最も基本的なことは、この道が超自然的なものではなく現実的なものであるかどうか、またそれが人間に命を与えるものであるかどうかということだ。もしそうした原則にかなうものであれば、この道が真理の道であると結論付けられる。私がこれらのことを述べるのは、あなた方の将来の経験において別の道を受け入れさせるためではなく、またもう一つ別の新時代の技が将来現れると予言するためでもない。私がこれらのことを述べるのは、あなた方が今ある道が真理の道であると確信でき、今日の技をただ半信半疑で信じ、その技について不確かで見通すことができないようなことのないようにするためである。自分では確信を持ってはいても、まだ惑いの道をたどっている人々さえいる。そのような確信は信条に基づいたものではないから、彼らは遅かれ早かれ覗かれなければならない。とりわけ熱心に従っている者たちでさえ3割は確かだが5割は不確かである。このことはその人たちには基礎がないことを示している。あなた方の能力はあまりに貧弱で、あなた方の基礎が浅すぎるために区別することが分かっていないのだ。神は同じ技を繰り返しはしない。現実的でない働きは行わない。神は人間に過分な要求をしない。また神は人間の理智の外にある技は行わない。神がなす技は皆人間の正常の理智の範囲内で行われ、本来の人間の理智の外には及ばない。また神の働きは人間の正常な必要に沿ったものである。もしそれが聖霊による働きであるなら、人間はずっと正常になり、その人間性はさらに正常になる。人間はサタンに堕落させられた自分の性質、人間の本質についての認識を増し、真理への渇望はさらに大きくなる。これはつまり、人間の命がどんどん成長し、人間の堕落した性質においては、より一層の変化が可能となる。これらすべてが、神が人間の命になるということの意味である。もし、ある道が、人間の本質であるこれらのものを明らかにすることができないのなら、また、人間の性質を変えることができないのなら、さらにまた人間を神の前へ導き、神についての真の理解を与えることができないのなら、あるいは人間性をさらに癒しめ、その理智をますます異常なものにするのなら、その道は真の道ではありえず、悪霊の技、あるいは古い道なのだ。要するに、それは聖霊が現在なしている働きではないということだ。あなた方は長年神を信じてきたが、 それでも真理の道と偽りの道との違いを判別し、真理の道を探求するための原則についてほんのわずかの知識さえない。ほとんどの人々はこうした事柄に興味を持ちさえしない。そういう人々はただ大多数が行く方へ行き、多数派の言うことを繰り返しているだけだ。どうしてこれが真理の道を探しているものだと言えようか。どうしてそうした人々が真理の道を見出せよう。もしこうしたいくつかの重要な原則を把握したなら、何が起ころうとあなたは欺かれることはないだろう。今日、人間が識別できることが寛容である。これは普通の人間が備えているべきもの、人間がその経験の中でも持っているべきものである。今日になっても自分が追い求めるものについて何も判別できず、人間的な理智がまだ成長していないのでは、人間はあまりに愚かで、その追求の努力は誤った、道を外れたものである。今日、あなたの追求にはわずかばかりの判別力もない。確かにあなたは、あなたが言う通り真理の道を見出したのかもしれないが、それを本当に自分のものにしているのだろうか。あなたは何かを識別できているのだろうか。真理の道の本質とは何であるか。実のところ、あなたは真理の道を獲得してはいない。あなたは何の真理も得ていない。つまり、神があなたに要求することを何も成し遂げていない。だから、あなたの堕落した状態に何の変化もない。そのような方法で追求し続けるなら、あなたは最終的には淘汰されるだろう。今日まで従ってきたならば、あなたは自分が辿ってきた道が正しいものであると確信しているべきで、もう疑問はないはずだ。多くの人は常に些細なことが原因で、不確かで、真理を追求することをやめてしまう。このような人々は、神の働きについて何の認識も持っておらず、困惑しながら神に従っている者たちだ。神の働きを知らない人々は、神の真の友であることができず、また、神について証しすることもできない。祝福だけを求め、漠然とした抽象的なものだけを追い求めている者たちに、私は忠告する。あなたの人生が意義あるものとなるように、できるだけ早く真理を追い求めなさい。もう自分を欺くのはやめなさい。